ハイマックスのマックスラジオです。お久しぶりです。今日はですね、8月の17日、お盆が明けたっていう感じですけども、僕の方は7月の後半からですね、ちょっとバタバタしてまして、何度かラジオでも言いましたけども、ギャグ漫画家大喜利バトルっていう、ちょっとワッハホールで、イベントを出させてもらいまして、おかげさまで、チケット完売、当日券の方も完売いたしまして、満員で大盛況でございました。ありがとうございます。はい、それでね、ホッとしたっていうのもあるんですけども、これね、これラジオやから、ちょっとぶっちゃけた話言いますとですね、結構なお金がかかりまして、でね、会場費とか、交通費とかね、ホテルの宿代、出演費もそうですけど、大道具とか、もうすべての費用は、やっぱり先払わないとダメなんですよ。で、イベントでもお客さん入ってよかったやないかっていう、あるかもしれないですけど、お金が入るのはですね、翌月末なんですね。7月のその22日にイベントがあったんですけども、そこからですね、もう一問というちょっと状態になってしまいまして、死んじゃう、とりあえず生きねばということで、なんか仕事ないですかみたいな感じで周りに言いまくってましたら、葉山くんと、イベントとかの仕事してるか、イベントの現場は分かってるよね、分かります、お酒作れる、お酒、はい、ライブハウスに所属したんで、はい、バーカウント入ってたりしたんで、酒作れます。じゃあ、あと、車の免許持ってるって言ってましたし、はい、車の免許持ってますっていうことを言いましたら、よし、じゃあ決定ということで、フジロックフェスティバルに、行っておりましてですね、そちらのスタッフという形で、参加したんですけども、前2日、当日3日間で、あと1日で行き帰りの車ということで、合計ですね、1週間ほど、向こうではもうテント生活をしておりました。ではですね、今日はそのフジロックの話をしようかなと思います。で、ね、その突然フジロックにちょっと行くことになりまして、僕は初めてのフジロックやったんですね。だから何を準備していいのかもちょっと全然わからない。で、周りのフジ経験者とか言いますね、なんか大げさなんですよ。フジロックはもうとりあえずやばいと。まず何がやばいかって言ったら、もう会場が広いから、会場の端っこから端っこまで行くのは40分かかるとかね。そんな、いろいろフェス行ってきましたけど、40分ってそんな遠く行くわけないでしょとかね。あと、テントは水没するぞとか言われてね。水没ってそんな、ね、山の天気変わりやすいよっても、雨降ってもね、そんな、水没するほどじゃないかなと。テントも屋根あるんで、ね。で、あとレインコートとは、絶対いるって言われて。カッパー買っていったらいいでしょうってね。ね、あと長靴。長靴までそんな大げさだなって、ね。その他いろいろなかったんですけども。実際行きまして、これ、フジロック、行ったことある人は、もうね、分かっておられると思いますけども、さっき言ったことはすべて本当でありまして、はい。行ったことない人、僕も今年初めて行ったんですけども、行ったことない人、フジロックフェスティバルっていうのを頭で想像してもらったらいいと思うんですが、その想像以上よりもすごいです。すべてにおいて、 規模がでかいです。もうね、まあ、関わってる人間の数が、まあ、僕がやってるようなイベントはもう桁外れに違う、まあ、というかもうお金ももう全てがね、もう全然違うっていうのも、まあ、それはもう重々承知ですけども、いや、あのイベントをするっていうことはあれすごいですね。いや、めちゃくちゃすごいことだと思います。もうたくさんの人が置いてまして、もういろんな関係があって、で、開催されてるイベントっていう子たちも分かってはいるんですけども、それで作り出したあの空間、これなんて言うんですかね、苗場なんですけどね、新潟のその苗場スキー場をもう本当にね、全部使って、いろんなところにこうステージがあってね、でその行く途中とかもただの道だけじゃなく、まあもう屋台はもちろんありますけども、まあ、屋台もねそれ全部めっちゃ美味しいんですよ。そのでそこら辺のなんか海の家の焼きそばとかそんな感じじゃなくて、全部ねちゃんと作られたやつで美味しくて、でこう道もね、まあ、山ですからこうハイキングコースみたいなね、こう道があるんですが、それ全部こうミラーボールがあったりね、なんかすごくこうライトアップされてたり、もうすごく綺麗に、なんか神秘的な綺麗な景色になってるんですね。デコレーションされてるんです。でなんかそのステージじゃないスペースではね、あの映画とか夜やってたり、その他ね、人間大砲とかあったりね、綱渡りみたいなことをしたりとか、なんかね、もうサーカスですね、フェスティバル、もうそんとすごいです、ね。まあそういう風なイベントに、ちょっとね、スタッフっていう立場で今回参加させていただきまして、と言ってもね、スタッフって言ってもそのフジロックっていうのを企画している、まあ、主催しているスマッシュっていうイベント会社があるんですけども、そこが経営している、スマッシュバーっていうお店があるんですね。でそこの、出店の店舗スタッフみたいな感じで、まあそれを聞いたらまあまあ末端の末端やないかって、まあそりゃそうかもしれないですけども、ただこのスマッシュバーの、まあ、ビッグケーキっていうところなんですが、そこはねちょっとバックステージともつながっておりまして、でね、やっぱりスマッシュの、お店でありますから、そのイベント会社のね、そのスマッシュの本部の人とかがこういろいろ出入りしたりね、こうアーティストの方もなんかこういろいろおられたりとかして、なんかね、また違う目線で見れて、まあ、非常にいい経験でありました。で、ね、まあ、そういう風な、こと、まあ、これラジオで伝えるのは難しいので、まあ、一つ酔いつくっていうと、まあ、そうですね。雨がすごかったですね。こう、山の天気変わりやすい。これよく聞いていることですけども、本当にね、突然雨が降ったりするんですよね。で、このまた雨の、これ雨粒っていうのは大きいんですよ。だからこう、雨がこう、さーって、あ、雨降ってきたなーとか言っても、一気にもう、ザーッと降ってくる感じなんですね。で、まあ、着いた初日ですか。もう早速雨降りまして。で、こう、レインコート。っていうか、まあ僕ね、こう、まあレインコートというのもね、思い起こせばそんなもう小学校以来来てねえんちゃうんかみたいな感じで、もちろん家にはないんで、行く途中にね、100均で買ってきたんですよ、カッパを。で、まあそれ来たんですけど、他の人見るとね、なんかね、あれは何でしょう、すっごいおしゃれな、レインコート。なんか聞いたらね、まあ普通に安くても1万とか。だから僕の100均からしたらこれはしないで、ゼロ2つ違うようなね。まあ、すごい立派な、ファッションセンスにも、こう、たけている こうレインコートを皆さんパッと着てね、あ、その時、あ、こういう意味やってや、レインコートっていうのを知ってて、しまったなと、間違えたなと思ったんですけども、まあまあ雨さえしのげたらいいかなと思って、まあそのまま作業してましたら、これ地面もね、皆さんこう普通生活してるのは、これなんだかんだ言ってこう舗装されてる道なんでね、だからこう水はけっていうのがこれちゃんと作られてるんですよ。こう雨降ってきたらどこにこう水流れるみたいな感じで、こう地面の下にもこう水風とかあるんですけど、やっぱり本当にこう苗場とかのもう本当に自然そのもののこう地面っていうのはね、一瞬にしてこう水たまりができていくんですね。特に僕が行ったのはオレンジコートっていう、そのステージだったんですけども、まあ、そこはね、まあ、こう土地の関係がわかんないですけど、一番こう水が流れてくるっていうらしいんですけども、聞いたところによるとね、もうね、一瞬にしてこう、ぐっちょぐちょになるんですよ。沼みたいな感じなんですよ。本当に軽い。でね、長靴の必要性、わかりましたね。で、こう長靴着て、もうなんかこう100円のレインコート着てこう作業してたんですけど、こう雨が強いからね、こうレインコートもだんだんこう安物ですから染みてくるんですね、水が。で、なんかもうね、その後テントに戻りました。テントも水没してまして、水没ってどういうことかって言ったら、まあ、地面がぐっちょぐちょになるってことは、もう地面がもう水をガンガン、吸ってる状態なんですよね。もうびちょびちょで。で、こう、テントのね、床の部分もこう地面に接してますから、そこからだんだん水が染み込んできてっていうので、テントの中にこう水玉ができるっていう。テントの上からじゃなくて、こう下から水没していく。下からこう水が滲み出てって感じです。で、テントのね、床にはこうカバンとか浮いてくるじゃないですか。で、この水、カバンがだんだんこう水とか吸収していって、カバンの中も全部びちょびちょになるっていうことなんですね。まさかそこまで、僕は考えが今回至らなかったので、初日にですね、まあ、持っていた、名刺、全滅しましたね。で、持っていた、靴下、これ全滅いたしました。で、着替えの T シャツ、半分ほど、水没いたしまして。まあもう初日から、これどないしようっていう感じだったんですけども。でね、まあいろいろ、まあ最初はこう準備しててあれだったんですけども、まあイベントが始まっての1日目、さあお客さん来ましたっていうので。まあやってたんですけども、ところどころね、時間を作って、ライブとかもね見に行かさせてもらったりしたんです。で、やっぱり野外やったこう雨が降ると、このやっぱり人がね、お客さんの足も止まったりしちゃったりするので、大体こう、休憩を回すっていうかね、ちょっとライブとか見てきますっていうのは雨の時が多いんですね。で、じゃあ僕も、せっかく富士楽しみたいんで、ちょっとライブ見てきますって言ってこうね、カッパ着て、行くんですけども。まあ皆さんお客さんが来られてる人とか、もう富士経験者の人が多いんで、なんかおしゃれなレインコートを着てる中、もうね、金の汚い、とかもう見るからに100均のレインコートに、なんかこう釣り用みたいな感じのね、長靴を履いて、ちょっと移動するって感じですけどね。なんかね、フジロックっていうのはね、この、行くにあたって、僕ちょっと前にね、こうモテキっていう漫画をちょっと読んでおりまして、最近流行りの漫画なんですけどね。その漫画っていうのが、モテない男が、ある時急にモテ期が来て、こう女性と、こう、いろいろ接点を持つっ ていう話なんですけども、その中の一つの、ストーリーの中でフジロックで、その女性と出会うっていうので、そういう話があるんですね。まあ、いかんせん僕もまだモテ期が来ない人間ですから。けども、この漫画の中とフジロックっていう同じ共通項があるから、もしかしたらっていうふうにね、ちょっと考えがあったんですけども、やっぱ、私もそういうのはちょっと抱いちゃうわけですが、その時にね、こう、ちょっとライブ見に行きますって言った時に、こう、100均のレインコートとなんか釣り用の、長靴を履いてる自分がね、その中にいて、あ、その可能性は絶たれたなっていう具合でね、ね、あわよくばね、こうなんかご飯とか食べながらいろんなこうちょっと話していきたいとか思ったんですけども、まず腐食、1日目で、もうその方向は断念。ならば、純粋にね、音楽を楽しもうっていうことになりました。うん、気持ち切り替えてライブ見に行こうっていうので、ね、まあ、休憩もこう不定期でこう回したりとかするわけですから、もうその時に何見に行こうかっていうのは特に何も考えてなかったですね。で、僕最初休憩回ってきた時に、あれですね、スペシャルアザーズっていうこうバンドが、ホワイトステージでやっておりまして、まあ、スペシャルアザーズ僕好きだったから、見に行こうかなって思って、まあ、ちょっと遠いからね、オレンジコートからだと、そうですね、甲子園、行かれたことある人はわかると思うんですけども、あの甲子園野球見ました、その後、こう駅までの道の行列、なんかそんな感じですね、こうステージからステージの、移動とこうメインアクトっていうか、こっち人気のある、バンドさんとかになると。これは言ってた通り、こう、ステージの端から、会場の端から端まで40分かかるなって、こういうことやったんか。そこでね、有効なのが、スタッフパスなんですね。僕は幸いこう、スタッフと立場でいらっしゃるというか、こう、パスの道だね。ちょっと近道ができたりするんですね。で、パパパパッとちょっと行って、ホワイトステージのスペシャルアザーズの、会場行ってね、ちょっとライブ楽しみました。まあ、楽しもうと、ね、楽しみましたというか、こう楽しもうとね、まあ、せっかく行くやったら、まあ、前の方で見ようと思って、まあ、お客さんかき分けて、すいません、いうので前で見てね、そしたらまた雨がきつくなってきました。あかんか、これ、レート、コートもこう、フードかぶって、やって、さあ、ライブ始まった、って言ったね。みなさんね、あれ、こう、四つ踏みっていう、言うんですけど、ドラムを、こう、ドン、ドン、ドン、ドンって、こう、常に一定に、踏んでいるっていうリズムなんですね。そういう曲の場合は、そのリズムに合わせて、お客さんがこう、ジャンプするっていう風なね、これ、なんかよくある、感じなんですけども。こう、スペシャルアザーズの曲は、四つ踏みの曲が、ね、四つ打ちの曲が多いんで、ね、案の定ね、両サイド、また前後の人がね、みんな飛ぶんですよね。ライブ前の方って言ったら、こう、やっぱりライブが始まったら、こう、ギュッと、お客さんがこう、密集してというか、接触する感じですね。で、前後左右の人が一斉にジャンプする。僕、この時、僕のレインコートは100円のレインコートでしたからね。非常に脆くありまして。なんかね、こうさ、準備してる時とかでもね、もうすでにこうなんかちょっと引っかかったらすぐビビッと。で、また破れたところからこう、またそれが広がっていくみたいなので、レインコートにはちょっと慎重になってたんですけども、もうライブが始まったら、もう、防ぎようが、ありませんでして。スペシャルアザーズの、ステージは非常に良かったんですけども、僕は初日からですね、レインコートがランニングになってしまうという という、状態になってしまいました。びちょびちょですね。
家は
もう袖でまずもうそ腕はもう濡れることになったんですけど、その隙間からもこう雨が入ってきて、でうわもうえらい目にあったなと思いながら、でその後ちょっとねグリーンセージとかね、レッドマーキュリーっていうね、そちらの方とかはグリーンセージって方も一番のメインアクトなんですね。でホワイトセージからこうなんですかね、ちょっとグリーンステージとかちょっと見て、出ましたですね。まあちらって見て戻ろうと思った時なんですね。やっぱこう道がそんな山のところにありますか、こうハイキングコースみたいな道でやっぱ細い道なんで、人がこう集中しますと、ちょっとね、通行止めみたいな感じにして、一旦こう人員整理をするんですね。で、もう僕ちょっとそろそろもうステージ、グリーンステージから、仕事の時間が戻らなかなって言って戻ろうと思ったんですけども、そしたらね、グリーンステージからこうホワイトステージっていうところのところで、人が溜まってまして、何や何やと思ってみたら、ちょっと、お客さんがいっぱいになってまして、人員整理をするため、通行を今封鎖しておりますって言われました。いやいや僕ちょっとオレンジコートっていうね、またそこから走もうそれを越えていかんとあかんところなんですけど、もうそこに行かんとダメなんで、僕スタッフなんですよと、なんとか通れませんかみたいな感じで、じゃあそしたらその通行止めしてるスタッフの、まあ、先頭のとこちょっと行って、ちょっと聞いてくださいって言って、すいませんってこう人をかけ合って、前の方に行きました。で、そしたら、前の方がね、結構みんな、通りたいみたいな交渉してるんですよ。まあ、交渉してるのは大体スタッフなんですね。僕みたいな、こういうふうな、お店のスタッフもいれば、出演者とかもね、皆さんおられたり。で、みんな通りたい、通りたい。俺関係者から通らせてくれ、みたいな感じで。外国も、外人も英語でとかいろいろ講座してるんですけど、いやいや、もうそんなことしたら、もうあかんと。おかしなことになっちゃうから、もう、皆さん通れません、と。いうことになりまして。でね、もうお店の方にも、もうすいません、もう遅れます、みたいなことで。でも、初めてね、今回仕事するメンバーでいきなりそんなね、休憩延長しよったみたいなのもね、なんかやっぱ悪いし、もうなんとか早く戻りたい、早く戻りたいって思いながら、でもこう、今、さっき言ったみたいに、こう、スタッフパスで先頭にはまだ行けたんで、まあ、早く開かないかなーって思ってました。でそしたら、20分くらいしてから放送が流れて、放送というかアナウンスですね、こう、言うわけですよ。拡声器で、皆さん今からこのゲートを、開放いたします。ただし、この前は、道は坂になってますし、雨も降っております。皆さん、決して走らないでください。怪我の原因、事故の原因になります。もしそこで、事故になったとしても、我々は一切責任取ることができません。それをご了承ください。ですので、皆さん、今から、一時解放いたしますが、絶対に走らないでください。絶対に走らないでくださいね、ってこう念押しをしまして、ゲートが開いた瞬間、僕こう、現状先頭にいましたね。ゲートが開いた瞬間、もうみんな一斉に、ブワーッとね、走り出しまして。僕こう先頭ですから、みんなが走る前からね、そこで一人のこのか歩いた後ろがこう、将棋倒しになっちゃうんで、みんな走らないともう走らざる得ないんですね。もう走ったら走らないでください。でもこう、もう、慣れないんで長くして、こう、ブワーッとね、走って、 走ったらね、これまた雨がこう前から来るわけですよ。そしたらこのレインコートが隙間からもう雨も全部入ってきて、でこう慣れへん靴だから、なんかずっとね、靴、長靴がなんか足の変なとこ当たってるなってなったんですけど、ですね、まあ、それバーッと走って、テントに戻り、テントとか、はあの自分のお店の方に戻ったら、こうみんな走ったから、その跳ね上げたで泥で、レインコートドロドロで、さっきのライブでレインコートは袖がなくなっており、レインコートの意味を果たさずも体中がびちょびちょと、でしかもこう長靴が足に擦れてですね、結局その擦れた部分とこう足と の間から血が出てきてまして、ね、もうね、何があってんやっていう風な状態になってたんですけども、まあね、すみません、こうタラタラと喋っちゃいまして、まあ、ちょっとね、初日からちょっと舐めてたなっていう、こう、まあ、フジロックの洗礼にあったわけでして。まあ、結果、1日、2日、3、3日間。あと前夜祭もあったりとかね。まあ、オールナイト富士っていう、まあ、朝までやってるのとかあったりとか。もう結果ね、まあ、ほとんど、寝ることはできず、お風呂にも入ることもほぼできず、そういう風な状態で過ごしてきたわけですけども、まあ、片付けとか準備の2日も入れまして、1週間テント生活、まあ、非常にハードではありましたが、なんて言うんですかね、そのハードやったからこそ、っていうか楽しかったっていうんですかね。こう帰ってきてからふと思うんですね。もう散々やったと。まあライブステもフェスティバルはもうすごいいいものだったんですけども、こうやっぱスタッフ立場一週間テント生活はもうすごい過酷だった。過酷やったんですけども、なんかね、帰ってきてからこうちょっと体がそわそわするんですね。来年はどうしようとかね、来年の富士には、じゃ次はレインコート買ってどうのこうのとかね、もうね、なんかね、帰ってきた途端にもう来年の富士に自分はなんか行くつもりになって思ってるんですね。それが、フジロックの、魅力でありまして、その結果、フジロックフェスティバルっていうのは、アーティストのラインナップが、発表される前からですね、フジロックやりますという決定で、アーティストがまだ発表がゼロの段階で、フジロックっていうのは、チケットが、3万枚くらいですかね、もうチケット売れるんですよ。もう、その、何ですかね。もう誰であろうが、富士には行くよっていう、その、富士の、魅力に、ちょっと、何ですかね、魅了されてしまった、人たちは、富士に行きたい、富士に参加したい、ってね。なるとはこれ聞いてましたけども、実際行ってみて、あ、そうやなということが、わかりました。なんかね、本当にそう、多分ね、楽しかった、快適やったってだけじゃ雨なんですよね。そう、本当に雨降ってもお客さんもほったらかしな、自分で何とかしなきゃいけないっていうのがこう、非現実的な、サバイバルな、空間であるかもしれないですけど、だからこそっていうのがなんかね、そういう風なのを求めてしまうんでしょうかね。でもなんかそのもう終わった その帰ってきたその日に来年のを楽しみにしちゃってるとか、もうその出演者が決まる前からもう行くことは決めてるっていう風なね、なんかそういう風なイベントっていうのを僕もなんか、できたらなーって、思いました。なんか具体的なことを言い出したらまあ気にないんですけども、本当にこのフジロックでは、大きな勉強に、なりました。で、7月明けまして、8月ですね。まあ、いろいろございましたが、とりあえず、まあ、この辺で、ちょっと一段落つけようかなと思います。